皆さんこんにちは、小平です。
ファルです。
ゲームなんとか第119回です。
おい、
この番組ゲームなんとかはゲームがうまくもなければ詳しいわけでもないけれど、ゲームの話がしたくてたまらない2人がとにかくゲームの話をするポッドキャスト番組です。毎週月曜0時配信です。今日も元気に話していきましょう。
おーい、
そんなわけで第119回ですよ。
はい、お久しぶりです。
そうですね、
うん、
収録日的には2週間いかないぐらいかな。ハルさんと、
はい、
先日ゲストとかで出ていただいたダンさんと、
うん、はいはいはい、
僕とで、うん、3人で匂おうやろうぜってなんかゲームしようぜっていう話になって
話してましたね、前のね、出ていただいた最後の方に。
そうそうそうそう、そうだよね、うんうんうんうん、でまあとりあえず収録とかとりあえず何も関係なくゲームしようぜってなって、
うんうん、
3人でやりますか、ゴールデンウィークだしみたいなところでね、
うんうん、
でプレステ4でじゃあ何する、匂おうかみたいなこと、匂おうかやったことねえな、ちょうどいいなみたいな。
そうですね、あ、匂おうマルチプレイできんだみたいな。もともとね、あのソウルシリーズっぽい、
うん、
まああの光栄テクノが作った和風ソウルシリーズっぽいやつだなっていう認識はあったんだけど、あ、なマルチプレイできんすかみたいな、
うん、
話、ね、
しかもなんかちょっと前にその2が出たからだろうけど、フリープレイで出てたから、
そうそうそう、
持ってたんだよね、
フリープレイでね、2人と持ってたんで、
じゃあ2王でいいじゃないですかって言って、
うんうん、
で当日2王みんなつけて、
そうだね、まあなんとなくあの前情報でチラッと調べた限りだと、なんかちょっと進めないとできないっぽい話だったんで、
うんうん、
チュートリアルだけ終わらせてみんなで集まって、じゃあやってみましょうかで、どうやんのっていうね
どうやって合流すんのみたいなそうそう、部屋立てとかあんのみたいな
そもそもそこが分かってないみたいな
でまあいろいろやってく中で、うん、分かったんですけども、
うん、
2王のマルチプレイは、うん、2人までしかできない
そうね結果あれ、なんかこれそもそも3人いけんすかみたいな話になってね調べたらあれ、マルチオンラインマルチプレイ2人になってますよみたいな
え
なに、じゃあなに、2人やってる間1人こう なシェアプレイで眺めてる感じみたいな
そう、あれひどかったね
いやまあね、誰一人としてそこまでちゃんと調べてない、
そう、誰一人下調べをせず
そう、なんとなく思い込みでさ、なんかソウルシリーズ、まあ、デモンソウルとかダークソウルとかさ、なんだソウルタイツってさ、他のオンラインにつないでるプレイヤーをさ、
うん、
あのまあ、呼び出すみたいなことできるシステムあったじゃない、そっちだと 3、4人ぐらいまでいけたんだよね、うん、
あとまあ微妙にその情報が錯綜したあたりでさ、2ではなんか3人以上ができるっぽいんだよね、
う
ん、
2
を2では、
そう
その辺がなんか我々を思わぬ勘違い早がてに導いたという
そうだね、そうだね、1と2で違うとも思ってなかったしね
そうそう
マジかっていうね、
みんなチュートリアルまでやってて、大体同じフィールドのあたりまでいるはいるんだけど、
うん、
あ、召喚された、あ、ダンさんのとこに繋がったよ、あれ、あれハルさんいないみたいなあれみたいな、
そうだね、しかもなんかさ、ちゃんとしたこうマルチプレイのマッチングシステムじゃなくてさ、なんとなくソウルシリーズのあの呼び出す、他のプレイヤーを呼び出すシステムに合言葉をつけることで、うん、まあ、任意のプレイヤーを呼び出すようにできるみたいな仕組みだったね。
そうだね、
あ、そういう感じなんだみたいなね、
がっちりしたマッチング部屋があるとかそういう感じじゃなかったもんね。
じゃなかったね、そうそうそう、だったので、まあまあ多少の煩わしさがあったけど、死んだら一回そのワールドから出されてもう一回マッチングし直さなきゃいけないとかさ、まあ、多少ちょっと無理くり感はあったけどね。
まあまあそのね、下調べ不足によって匂おうやろうぜっつってさ、
うん、
あ、匂おうできねえんじゃねってなるのに、そこまでで確か1時間ぐらい費やしてるんだよね僕ら
そんなかかったっけ結構わたわたしたよ
あーあーとか言って、どうするとか言って
そうね、
モンハンにするとか言い
ましたえ、モンハン今オンインストールしてないんですけどみたいなねところからやり、
あ、僕持ってるけどとりあえず起動しようとしたらアップデート入ったんですけどとか
俺そもそもインストールされてないからディスク入れてインストールからすわみたいなそんな感じだったけどね、結果モンハンしばらくやって、
そうね、でもあれ
やりましたけどね、
あれもうモンハン本当に残りの1時間ぐらいやっただけだったよね、
うん、
もうなんか3時間4時間ぐらいいたのになんだろうねあの時間ねっ
ていやまあ分かって面白かったけどっていうかさ、まあそのオンラインもまあできるんだっていうのもあったけどさ、うん、単純に匂いが割と面白いんですが、
あそうなの、
うん、
その日さ匂いさまあ意気消沈解散ムードだったじゃないですか、
はいはいはい、
まあ、その後僕ちょいちょいやってるしね、
俺も正直ちょいちょいやってるよ、ちょいちょいっていうか割と結構やってる
本当
あのなんかホライゾンと同じぐらいの量やってる割
と、お
うん、なんかあれだねすごいいい感じにさ、そのソウルシリーズを何だろう、ブラッシュアップじゃないけどソウルシリーズに独自要素を入れたというか、独自まあ違う要素をこううまいこと入れてる感じ、
そうだね、なんか、まあ、ソウルと似てると言ったらそれまでなんだけども、
うん、
あの似てるっちゃ似てるし、うん、似てない部分も出てるから、
うん、
あの何だろう、同じのやってるっていう感じでもないんだよね、
まあそうだね、もうちょっと遊びやすくはなってるのかな全体的に、
あ
ただ、うん、難易度が簡単ってわけではないんだけど、
うん、めっちゃむずい
普通にむずいよね
うん、うん、
普通にむずくてさ、なんか見た目まんまソウルシリーズなんだよね、ここまで寄せちゃっていいんすかみたいなぐらい
本当だよね、
ビジュアルの雰囲気とかさ、あのライティングの感じとかもまんまソウルシリーズっすねっていう感じ、
ああまあそうだね、
うん、あれはちょっと笑っちゃったな、
ただあれむずくね、あれ、
いやむずい、いやまあソウルシリーズもあんな感じだったなっていう気もするんだけど、
まあそうなんだなその通りっちゃその通りなんだけど、なんか死ぬんだ、ほんと死ぬんだ、
死ぬね、うん、あのなんか二面というかさ、なんかステージ制なんだよね、
うん、
まあある程度ステージが何個もあって、それをまあ攻略していくみたいな感じで、結構デカめのステージがあって、まあミッションで分かれてるみたいな感じ、
うんうん、
うん、だからその辺はちょっとやっぱソウルシリーズと違うよね、あの全部一通りでつながってます、どっからどこへもうまあ歩いていけますじゃない感じ、
まあそうだね、ソウルシリーズとか、まあ、一応全部つながっててオープンワールドといえばオープンワールドみたいな
っぽい感じだもんね、
感じだもんね、
うんうん、ただそこは別にステージ制になっててなんかそんな不満があるわけでもないかなっていう感じはする、なんか実際ソウルシリーズもさ、うん、まあつながってるとはいえ、まあエリアで分かれてるじゃない、あれ、
そうだね、
うん、だからなんかそこはそんな気にならなかった、まあ、あの連続性みたいのは多少立たれるかなって感じはあるけど、
うん、まあ唯一なんかね、ここまでしなくてもって思ったのがね、あの武器がジャンガジャンが出てくる感じがね、うん、もう見比べんのめんどくさって思った
俺もう見ないほとんどなんかね、武器がちょっとハクスラっぽい要素なんだよね、
めっちゃ多いよね、
めっちゃ出てくる、敵倒すとドッソドソ出てくるで、ね、あのなんかソウルシリーズでやったさ、なんだっ け結婚システムあったじゃない、誰かが死んだところに血痕が残ってて、その死んだモーションが見れるみたいな、
うんうんうん、
あれと近いシステムで、誰かが死んだオンライン上の誰かが死んだところに、なんかなんだっけ、なんか剣みたいなのがブスって刺さってて、
なんだっけ、ね、刀塚だっけ、なんだっけ、
そうそうそう、
そんな感じ、ね、
そんな感じの、そうそうそう、があって、でそこをなんか起動させると、その死んだ人と同じ装備のコンピューターがこっちに戦いを挑んでくるんだよね、
うんうんうんうん、
でそいつを倒すと、まあ、そいつの装備しているアイテムの一部がもらえるみたいな、
うんうんうん、
だからそのシステムもあるし、普通に敵倒しててもそうなんだけど、めっちゃ武具出てくるのね、武器防具が、
めちゃくちゃ出てくる、
めちゃくちゃ出てくる、もうなんかすぐいっぱいになるのね、500ぐらいスロットあんのになんか すぐ待ってるマジでみたいなそうそうそうそう、あれはね、もはや吟味はしてないで、全部武器ごとに、
うん、
レベルと、あとなんか、付加ステータスみたいなのがつくんだよね。
そうそう、スキルみたいなのがついてるね。
そうそうそう。この武器だと攻撃力ナンパーアップですよとか、ダメージナンパーアップですよとか、なんかすげえ細かいのがいっぱいついてたりするのよ、うん。で、それが武器ごとに種類が違うから、吟味できるんだけど、もういっぱいありすぎて吟味したくないってなる。
そうなのよ。僕も序盤はね、なんかさ、あの、このなんかちょろっとしたアイコンがついてるやつは、あの、武器の魂合わせで継承できるぞとか、あ、そうなのって、うん。じゃあこれついての大事に取っとこうとか言ってさ、うん、あのずらーって並んだ武器とかからさ、これは残し、これは残し、これは残しとか言っててさ、
うん、
たださ、もうステージ1とか2とかクリアした頃にはさ、
うん、
もう尋常じゃない数の持ってるからさ
そうだね、
あ、もういいわ、ここよりしたら全部売るとか言ってさ
そうだね、あるね、
ちょっとねそこだけねついていけない。
あ、まあわかる、そんななくていいわって思ったちょっとありすぎだよね。
そうそう、なんかねその場でさ、攻撃力がなんか、あ、露骨に強いなこれっていうのに持ち帰るぐらいの世界になってるもん。もう
あ、そうだね、そうだね、うん、だからなんかねちょっとねモンハン味も感じるんだよね、なんかね、あのゲーム。
あ
ー、武器の種類はあるんだけど、なんかなんだろう、武器の系統で分かれてるだけで、なんかそんな実際種類はそんなないみたいな。だからなんか系統ごとに自分はこれ使うみたいのを選んで使っていく感じの印象もあるな。
そうだね、
うん、俺なんかずっと最近斧使ってますね。
本当、
うん、
僕あの一周回ってあの普通の太刀になったよ
いや分かる気がするいやなんかもう太刀みんな使ってるから面白くねえなと思って。
まあまあ分かる、
もう最初から鎖鎌と斧っていうのなんかちょっとあれでも斧もなんかね構えみたいのがあってさ、
おうおう、
上段の構え、中段の構え、下段の構えみたいなのって使い分けれるじゃない、あのゲーム。
うん、
だその辺のなんか一つの武器に対しての振り幅の広さもなんかちょっとモンハンチックだなとか思うんだけど、
あれすごいね、
うん、あれで下段の構えにすると出が速くて威力が弱いみたいな
さ、うんうんうん、
斧にすると出が速いんだけど威力が高いみたいな感じでは
いはいはい
あ、これいいじゃんと思って使ってんね、なんか、
うんうんうん、
そう、ただ結構ねコマコマね、やっぱねソウルシリーズのストイックな感じにプラスして、まあいろんなこうプレイの幅ができますよみたいな要素を追加してんだよね。
そうだね、
うん、構えもそうだし、
まああれは本当よくできてるよね。
うんうん、そう、でソウルシリーズよりロード早いしね。
あ、そうなの、
うん、ロード早いのすげえありがたい。
すっごい死ぬんだけど割とすぐ復帰するからね
そうそうそう、だ多分マップつながってないせいなのか何なのか分かんないけど、ロードがすごい早くて快適、うん、だから死にゲーでロード早いのはやっぱりありがたいよねって思う。
ありがたい、
うんうんうんうん、
そうなのよ、だから2オンは結構ねいいなと思ってて、
うん、思う思う、だから2オン2もなんか最近100万売れたとかっていう話を見かけた気がするんだよ。あ、でも納得と思って、1がやっぱり思ったより結構良かったんだなと思ってね、
うん、
まあちょっといろんな要素盛り込みすぎな気もするんだけどあれさらにスキルツリーとかもあるからね。
そうだね、スキルツリーに何だっけ、忍術とか、
そうそう、
陰陽術だったかな、
とあとそれぞれの武器の系統によってツリーがあるみたいなね。
うんうんうん、
なんかもういろんな要素詰め込みましたねみたいな
本当だよね、あれはよくできてるわ、うん、よく考え込まれたゲームだなって思うよ、う
ん、そうそうそう、そのくせ割とバランスちゃん取れてるんですよねすごいと思って、
う
ん、
そうね、
あれはなかなかちょっとやっちゃうね、ついついね。
まあな、結果な3人で遊ぶことはできなかったけどな、 あのゲームを3人で遊べたらいいなとは確かに思うんだよね。
そうだね、まあでも3人で遊ぶとちょっとゲーム性変わりそうだけど、なんかね、
あ、
まあ、この前、うん、ダンさんと2人でやったことがあって、
うん、
夜中にちょっとやってみませんかって言われて、
うん、
一緒にやったんだけど、やっぱねなんかねちょっと強めの鬼とか出てくるじゃないですか、
うん、
なんかねもうね両サイドから挟み込んでボカスカ殴るみたいになってて
そうなるよね
そうそう、ちょっとせめぎ合いみたいなのなくなるなみたいな1対1でさ、こうなんか間合い見つつみたいな、この攻撃をしてきたらこれだみたいなのがなくなるなとは思って。
まあ確かにな、でもまあそれあれだよね、元祖というとあれかもしれないけど、
うん、
ソウルシリーズもそうっちゃそうだったしな。
まあそうだね、ソウル隊呼ぶとね、
マルチにすると、うん、まあそうなっちゃうよね。
そうね、ボス戦は何もせずに終わるみたいなのね。
まあやはりそう思うと行き着く先はマルチを切った赤狼ですね。
あのそうですね、
地獄のゲーム性一度皆さんご賞味ください。
やってみてーなー、ちくしょう。
でもね、本当やって思うけどね、赤狼はやっぱちょっとね一段次のステージに行った感じがあるんだよね。
うん、いやでもそこ割り切ったのはやっぱなんかそのストイック方向にやっぱ振っていくフロムとしてはそっちだよねって感じは
する、うん、そう、やっぱ赤狼はねやってると頭が湧くんだよね
分かんねえよ表現が頭が湧くの
なんかねもうね鼻血出そうになるんだよねやってるとあれ
やばいねあ、でも俺あれだったよ、ニオーのなんだっけ、二面なんか吸血鬼みたいなさ、
あ
ボスいたじゃない。
いたいたいた、なんかすげえ。
もうあいつが地獄で
ハイキックするやつでしょ。
そうそう、ハイキックしてくれる。
ハイキックしてしびれさせて
くる。そう。なんかもうなんかしびれる弾みたいのをぶん投げてくるんじゃない。
くるくる。
それが範囲広い上にす んげえ早い
早い早い、
だからもうタイミングバッチリのところでなんか緊急回避って避けないといけないんだけど、一発でも当たった瞬間に追撃が来て終わるっていう。
そうそう、あのゲームさ、あの、まあ、ステータス自体なんだけど、一撃食らったら死ぬコース多いよね。
おいおい。あれ、きつかったわ、なんか。普通に、あいつ、こう、倒せるこれみたいな。
二面でこれみたいな感じだね。
あれは心折ってきたな。結構心折れた。なんか、でも最終的になんか強引に見切ってクリアしちゃったけど。
そうだよね。
そう、でもなんかその難易度感とかもなんかすごくよくできてたなと。
よくできてた。
うんうんうん。
なんかね、そう、積んでさ、こんなん勝てねえよって言ってる頃にさ、
うん、
もうやめようかな、もうこの面でもう2王どうせいややめようかなって思って、うん、なんやかんやでクリアした後に、うん、もう一面やってみっかとか思ってまたやってるところが
やっちゃうやっちゃう。なんだろうな、やりやすいんだよね、なんかね。ソウルシリーズとかでちょっと腰重くないんだよ、なんかステージ制になってるっていうのもあるかもしれないけど。ほどほどな ねボリューム感でね。でなんか全体のボリュームは結構ありそうですよね。俺まだ全然クリアはしてないけど、
うん、
なんか最初九州の方から始まってなんかだんだんこう四国編なんとか編みたいな感じで進んでいくっぽくて、ね、結構ありそう。
いやー最後でもあのゲームきっとロンドンに戻るんじゃないの。
あ、そういうこと。そう、主人公外人なんだよね。
そうなんだ。
プレイする前全然知らなかった。パッケージの人確か日本人側じゃないけど、なんかこういうテクノならこういうキャラクターデザインしそうだよねなんて思ってた。そもそも日本人じゃなかったっていう。
しかもなんかさ、あの和風のゲームだと思いきやさ、あの英語セリフって字幕テロップが日本語みたいなさ、ソウルシリーズってさ。
そうなんだよ。最初しかもロンドンからスタートなんだよね、ゲーム自体がさ。一番最初始めるとロンドンからスタートで、あれこれ和風ゲームじゃなかったっけみたいな、普通に甲冑装備着てっけどみたいなさ。
本当ね。
あれはちょっと面食らったね、なんかね。カットシーンはなんかみんな外人で英語ベロベロ喋りながらカットシーン挟まるから、あ、なんかデビルメイクライやってんのかなみたいな気分になってくるし、そこだけね。
デビルメイクライとかさ、あのバイオハザードで出てきたの敵出てくるじゃん。
そうそうそう。で急に日本に舞台変わるからさ、あれなんか、あ、思ってた通りのやつに、ね、なんか急になったと思った。あったけどな。
まあそうだな。
もういや良かったよ、2王。だからちょっと2も気になるよね、正直。
うん、気になる。
うん、
1も多分まだしゃぶり尽くすにはまだまだなんだけども。
そうそうそう、なんか1一通り終わったらちょっと2考えてもいいかなって気がするんだよね。
うん、多分なんか2が、待望されての一本なんだなっていうのは感じる、
感じる感じ、
気持ちになったね。
結構正直なんか噂じゃないけど、ゲームなんとかでも多分なんか募集した時にちょこちょこ2王ありましたよね。
あったあった、なんかであった、うん、3代かなんかかな。
そうそうそう、で、あ、そうなんだなんてなんとなく心に残ってたから、
うんうん、
いざやってみると、あ、やっぱそうなんだなと思って。
そうだね、
うんうん、よかったっすよ、びっくり。なんかあのソウルシリーズをさ、なんか真似して作ったみたいな感が、うん、強かったから、なんかもう超えていくんだしな、どうなんだろうななんて思ってたけど、いやいや思ったよりって感じ。
まあでもまあ、そのフロムの方でいくとさ、エルデンリングはどんな感じかは分かんないけどさ、
うんうん、
確かソウルシリーズってもう3でおしまいって言ってた気がするから、
うんうん、
まあそういう意味ではソウルまだやりたいっていう気持ちがある人にはちょうどいい拠り所になってる気がするけどね。
そうかもね。いや、そういう意味ではあれか、そのソウルシリーズとかさ、
うん、
その新しいゲームのジャンルというか分野を作ったみたいな、テンプレートを作ったフロムソフトはやっぱすげえな。
そうだ
な。そしてまた新しいのを作ろうとしているっていう、このパイオニア感。
そうだな。
はすごいよね。そう、そう、まあ、それをちゃんとこう、アップグレードして、こう、さらにこう面白そうなものを作るっていう、もちろん仁王とかもすごいし、
うんうん、
あのモンハン作った後にこう陶器殿とか作るっていうあの光栄テクノの精神みたいなのもあるなとは思うけど和風にしときゃいいと思うなよってのもあるけど、でもそれでも評判そこそこいいものやっぱちゃんと作ってくるじゃない、
まあね、
あれはあれで才能だよねと思う。
いや、いいと思うい
いよね
まあまあそんなとこっすかね。
うっすうっす。
でまあ今日はですね、
うん、
まあ、このままオープニングの続きといえばあれなんですけども、先週もちょっと話したけども、
うんうん、
僕この間までムーン遊んでたんですよ。
おお、言ってましたね。
そうだからね、もう今日はもう少しオープニングトークをさせていただく、
うんうん、
もうこの時点で20分いってるんだけども。
そうだね、あの前にキングダムハーツで会った時のような、
うん、
日本立て的な
そうそう、そんなんでいければなと、
はい、
思ってますよ、
うんうん、
でムーンの話をしたいんですけども、まあ、ハルさんも含めてムーンって遊んだことある人ってどのくらいいんのかいまいち分かんないんだよね。
分かんないっすね。ムーン
ハルさんってちなみにさ、うん、やってはないでしょ。
やってないで、俺まだ実は小平さんのあのあれも見てないんだ、つぶやいてるやつを実はあんまり見てない。
いやあれさ、ムーンってさ当時知ってた？
いや知らなかった、全然知らなかった。だから割と直近になって知った感じよ。
あやっぱり、うん、僕も当時はねリアルタイムで販売してた当時って知らなくて、
あまあ名前ぐらいは聞いたことあったけどね。
本当
当時はないかな。でもなんかやっぱりいろんな情報を漁ってる時にやっぱりそのムーンっていうタイトル自体は聞いたことある。
うんう
んうん、
そうそう、なんかそこそこ時間が経った後に僕なんかはなんかラブデリックの伝説的なゲームみたいな感じの語り口でさ、はいはいはい、ムーンツーのがあんだなっていうのを知ったような感じだったから、
うんうん、
ある種も本当伝説のゲームですよ。本当に
そう、俺の中では別にで伝説なのかすら分かんないぐらいの情報しかなかったから、そうなの、うん、みたいな。
まあでそれが、うん、まあ任天堂スイッチで、
うん、
遊べるよってなって、
そうね、
あじゃあまあちょうどいいっすわ、遊びますっていう風に、
うんうん、
なったっていう次第なんですけども、
あれ元プレステだよね。
元プレステ、
よくよく考えたらよくスイッチで出したね。
なんか昔どうだったんだろう、 PS アーカイブとかであったのかな、それさえも分かんないんだけど。
分かんないね。でもありそうっちゃありそうだけどね、
うん、
うんうんうん、
まあ多分いろいろなうねりがあって、
そうだね。
まあ多分待望という形でスイッチで出たんだろうなと思ってるんですよ、うんうん、
ちょっと時間遅れの移植みたいな感じだよね。
うん、うんうん、まあで今日はね、ムーンのネタバレはどうしてもしてしまうんですけども、
うん、
まあそれでも冒頭部分ぐらいは概要というか、
うんうん、
ハルさん多分ほんと全然知らない感じ？
うん、なんかね、普通のゲームじゃないっていうイメージある。
まあまあまあまあまあまあまあまあまあまあ。
普通のこうなんか主人公がいて敵と戦ってレベルが上がってみたいなゲームじゃないっていうぼんやりとしたイメージはある。
うん。うん、なんかね、僕もまあほぼ知らなかったんで、ちょっと遊ぶ前にホームページとか見て調べてたりはしてたんだけど、
うんうん、
プレステ1の頃に、アンチ RPG っていう、
うん、
まあ自分らで目打ってたのかな、
うん、
対外的に言われてたのかは分かんないけども、少なくとも当時キャッチコピーとしてもう勇者しないっていうキャッチコピーで売り文句として出してたらしいのよ。
なんかちょっとアンダーテールとかとやっぱつながるものありますね、
うん、
誰も殺さなくていい RPG 的な。
そう、多分そういう、多分当時の時代柄的には、うん、ドラクエも5、6とか、
うんうん、
FF も6、7とか8とか、うん、そのくらいの頃に出てるゲームだから、
うん、
まあある種全盛期じゃない、ドラクエ FF の。
そうだね、
前世紀頃にもう RPG はいいんだ、勇者なんかもういいんだっていう風な、そういう打ち出し方をしてたカウンターパンチ的なゲームなわけだよね。
そうだね、独自路線的な。 でも勇者しないって言ってることは勇者がないと成り立たないゲームなのみたいな。
そういうことです、
うん、
でね、これゲームの序盤というか本当に序盤の導入のとこだけ話すと、
うん、
ゲーム始めると、
うん、
まあ、主人公であろう男の子が、
うん、
家でテレビゲームしてるっていうところから始まって、
うんうんうん、
まあ、最初はそのゲームやらされるのよ。
ほう。
RPG、もうね、FF とドラクエが融合したね、RPG をやってるんだよね。
はいはいはい。
もう、セーブ画面がどう見ても FF で、
うん、
進めていくとなんか、王様のとこに、ドラクエみたいな感じで、王様のとこに突然呼ばれて行ってみると、
うん、
ま、竜を倒して来いと言われて、わかりました、竜倒しに行きますって言ったら、もう街の中でとりあえずタンスを開けなきゃいけない、壺を割らなきゃいけないっていうこういうイベントが。
もう完全にドラクエじゃないですか。
タンスを開けて壺を割って、でこうなんか道を進んでいくと、道を進んでいったとこでなんか剣をかざすと虹の架け橋が出て。
どっかで聞いたことあるぞ。
ドラクエ1感すごいみたいな感じ。
そうだね。
でこうあとなんか、なんだか最強魔法がおめてっていう。
おめて、
おめてって、おめてって放つなんか雷電みたいなね、隕石と雷がバシャバシャいう魔法とかがあったり、
なんかオメガとメテオが混ざったみたいな。
そうそうそう。っていうのを一通り、もう本当ね、冒頭15分ぐらいかな、その、
うんうん、
茶番 RPG をやるんですよ。
ほう。
で茶番が RPG をやって、うん、あのラス団に行ってラスボスの竜のとこに退治する、うん、今から倒すぞっていうのとこで、うん、お母さんの声が聞こえて、
うん、
あむにゃむにゃむにゃむにゃゲームはもうやめなさいみたいなこと言われて、
はいはいはい、
はーいやめまーすみたいな感じで、
うんうん、
今日はもう寝ようって思うっていう風な感じになるのよ、
うんうん、
でそしたらテレビがなぜか再びついて、
うん、
テレビに吸い込まれていくって、
はあ、
で吸い込まれた先は、
うん、
なんか見たことあるような気がする見知らぬ街王様がいて
さっきまでやってた RPG ってこと？
そうそうそうそう、
おう
王様がいてなんかあのいかつい お兄ちゃんはあれ勇者様じゃねえみたいな、
おうおうおう、
で王様とか大臣さんに話したら、まあ先ほど言ったのが勇者でな、あれいつがあれから竜を倒すんだみたいなこと言われてね、
うんうん、
完全に迷い込んどる
そうだね
完全にさっきのゲームに迷い込んどるっていう感じになって、でただ何だったっけかな、誰何だったっけ、見知らぬおばあちゃん家に行くとおばあちゃんが、うん、あの優しくしてくれて、
うん、
とりあえず一晩寝やみたいなこと言われて、
うん、
寝ると夢を見て、
うん、
夢の中でこのムーンワールドっつうところを、
うん、
あなたが救ってくれよと。
あ、ムーンは世界の名前なのか、
うん、ムーンワールドっていう場所らしくてね、
うんうん、
でじゃあどうやってやればいいのっつうと、ラブを集めるんだよみたいなこと。
おお、それは普通のラブでいいんだよね。
ラブを集めろ、ラブラブが何なのかは自分で考えみたいなこと。
実はラブは何かの頭文字でしたってことはないよね。
ああないない、そんなねアンダーテール感はないね。
はあはあ。
でまあラブって何なのっつうと、うん、まあそれこそさっきご厄介になったおばあちゃんのお使いで、うん、おばあちゃんがパン食いてっつうから、うん、じゃあパン買いに行ってくるっつってパン買いに行ったらおばあちゃんのラブもらえたりみたいなね。
うん、おお、集めてくんだ。
そう、町の人たちのなんかちょっとしたお困りごとを解決すると、
うんうんうんうん、
その人のラブがもらえる。とか、あと、進む先々で勇者様がね、
うん、
動物たちを惨殺していくんですよ。
動物も殺しちゃうんだね。
動物、スライムなんだけど、
はあは
あ、あれは魔物じゃなくて動物なんだって言われるんですよ。
ああ、なるほどね。
うん、罪もない動物なんだ。
お前は勝手に魔物だと思い込んでいるけども。
そう、そう、勇者様だけがね、勇者様だけが、あれを、なんか魔物だと思ってて、街の人たちはね、うん、なんか悪口言ってんだよね勇者様の。あの勇者は絶対ダメだっつって。さっきさなんかだってドライの追いかけ回してて何の意味あんのあいつみたいなこと言ってんだよ。
あ、はいはいはい。
まあね、あの世界のムーンの世界の中ではね、うん、勇者だけ強靭なのよ。
なるほどね。
まあ、頭おかしいじゃん。
ある意味そのプレイヤーみたいな比喩っていうか表現なのかね。
うん。でその頭おかしい人が、
はあ、
罪もない動物をもう殺しまくって、
お
進む先だけで動物の死体がやばいのよ。
こうは。なるほどな。
でなんかね、動物の死体の近くにはその、うん、まあ成仏できてない魂がさまよってるから、
うん、
その魂を、まあ、捕まえてあげると、
うん、
まあ、成仏するというか、
うん、
なんか変な UFO が現れてその動物をキャッチしてね、バイバーイって行
くの。おい、急にどうした？
バイバーイって。
UFO どこから出てきた
の？バイバーイの時にラブがもらえるっていう感じだね。
UFO はなんで集めてるのやろ。
まあ、それ意外と終盤にちょっと出てくるんだよね。
出てくるんだ、やっぱね。
で、まあ、そんな感じで、
うん、
まあ、とにかく、人助け的なことをしてラブを集めて、進んでいけと、
うんうんうん。
で、進んでいく先々で、なんかね、結果、ラブを集めるっていう過程の中でやった行動とかがね、
うんうんうん、
全部が、勇者のその先の道を進ませるヒントになったりするのよ。なんか途中さっき、なんつったっけ、剣かざしたら虹がかかってみたいなことってね、
うんうんうん、
ゲームの中では、なんか勝手に勇者が剣かざしたらなってたんだけど、
うん、
なんかもうムーンの世界の中では、僕がスイッチピッピッピッピッピッとして虹を発生装置を起動させてたりするのよ。
ああ、そういうこと？
僕が手動で虹発生させてたのよ。
おー、あいつは勝手に自分が剣かざしたからだと思ってっけど。
そう。タイミングよく僕が虹を発生させたの。僕が演出してたんだよね。
はあ、はあ、
でこう勇者はより自分がやってることが全て正しいことだと思い込んで先に進んでいくと、
導かれていると思い込んでいるみたいな。
そう、
あ、はあ、はあ、
ただ全て舞台演出は全て公平がやっておりました
。面白。おう、
まあ、みたいな感じで、うん、冒頭のゲームの本当に冒頭でやらされてた RPG を、
うん、
ちょっと違う見方でやってくっていう風な感じなんですよ、
うんうんうん、なるほどな。
でこのゲームはね、これ言い方難しいなと思うんだけども、
うん、
めちゃくちゃ難しいんですよ。
難しいの？難しい要素はどこ？
あのね、
とかそもそもその自分が動かしてるキャラクターの目的的なものは何？ラブを集めるか。
ラブを集める。ラブはあのね、とりあえずね、迷い込んだから、迷い込んだから家に帰りたいんだよね。基本行動原理は。でどうすりゃいいのかよくわかんないから、夢に見た優しそうなおばさんに、
うん、
ラブを集めなさいって言われたから、
うん、
集めてるってそれだけなんですよ。
わシンプル。まあ、ドット君に吸い込まれたことにも特に今んとこ何の理由もないし、
そうそう、うん、とにかくこの状況なんとかしたいから行きたくしかねえみたいな、そういう感じなのね、
うんうん、
で難しいの何って言われると、
うん、
その町の人たちのなんかお困りごとを解決しなさいとかっていうやつとかと、
うんうん、
その死んだ動物の魂をキャッチするっていうやつがね、
うん、
とにかくヒントが少ねえんだ。
へ
え。序盤はいいのよね。序盤はうん、チュートリアル的な部分のやつは、
うん、
動物が死んだら近くに魂がいるからっていうのは本当近くにいるから、うん、それ触ってみるだけだし、なんかこうこの動物は実は夜行性でみたいなことやると、
はいはい、
夜にいりゃいるのよね、
うんうん、
なるほどっていう、
うんうん、
であとはそのさ、お使いっていうのも、
うん、
おばあちゃんがパン食いたいっつうから、じゃあパン買いに行くっつって、
うん、
なんかおばあちゃん100円ぐらいのお金を事前にくれるから、うんうん、はいっつってパン買いに行きゃいいんだけども、他の人の場合はね、ヒントがあまりないというか、
うん、
このゲームがね、時間と曜日の概念があって、
うん、曜日まであると大変だね。
で時間はね、あれ4分割されてんのかな、
うん、
24時間のうちの6時間6時間6時間6時間ぐらいに多分分割されてて、
ああなるほど、今は朝の時間です、今は昼の時間です、夜の時間ですみたいな、
うん、
はあ、はは
あ、ただね、ただ一応24時間分のメモリはちゃんとあって、
うんうん、
それがリアルタイムに動いていくのよ。
あーでここからここの6時間はまあ昼ということでみたいな、
そうそう、昼、はあ、昼のこの時間の時はこのキャラクターは、
うん、
まだ寝てる、
うんうん、
このキャラクターは早起きだからもう起きて活動してるとかね、
うん、
その大体その4分割された行動スケジュールを彼らはね動くのよ、
うんうんうん、
でその中で週7日の曜日があるんですよ、
うんうんうん、
で序盤の頃はこの人は午前中はまあまあこんな感じなのね、
うんうん、
午後はこんな感じなのねっていうのをね、最初の街は人も多いからなんか必死こいて動いてるうちに、うん、あこの人昼しか見ないなとか、この人夜しか見ないなみたいなことがだんだん分かってくるから、
うん、
意外と苦じゃないんだけども、
うんうん、
だんだんゲームがちょっとずつ進んでいくと、このエリアに人は2人、
うん、
こいつが24時間1週間何をしているか、
うん、
まず観察から始めなければ。
尾行？
いや、ほんとそんな勢いで、何に悩んでるのかまずわからん。
へぇ。
よし、ちょっと、見守ろう、つって、見守ってると、
うん、
土曜日、
うん、
午前中、出かける、
うん、
追っかけよう。
うん、
あ
尾行だ。
虫拾ってる？
え？
ねえねえ、おじさん、何やってんすか？あ、これはね、釣りの餌を拾ってるのさ。なるほど、釣りの餌を拾ってるということは、
うん、
いつか釣りをするんだな。待とう、釣りをするまで待とう、
うん、
日曜の昼、このおじさんは釣り大会を始める。おじさん、釣り大会してるんだね。釣り大会ってなんか楽しいの？お、坊主、お前もやるか？でも釣りの道具がないじゃないか。釣りの道具買ってきな。
お、
釣りの道具買うところから
貸してくれてもよくないみたいな。
釣りの道具どこで売ってんの？いや、道具やってると最初の街だな、戻んのか。
もう戻ってる頃に曜日がまた変わってるとか。
そう、戻ってる。ああ
釣りの道具買いに来ました。あ、この道具やって土日しかやんねえじゃん。や
あれなんかスローライフゲームみたいになってる。
結構ね、本当こんな感じがずっと連続でね。
へえ。
あのひたすら観察、あの観察した中で、こいつはどうやらこれに困ってるらしいぞっつって、
うん。
これに困ってるっていうことはじゃあここに行ったら。さっきみたいな釣りの道具を手に入れて、うん、ようやくおじさんと同じ次元に立てる、
うん、
じゃあ日曜の昼に声かけようって言って、
もしかして釣りを競争する相手が欲しかった的な。
で、その釣りのおじさんの場合は、うん、最終的に何の意味もなかった。
なんじゃそれ。今の話も何だったんだ。へえ、
ほんとね、ハズレも多かった。
どういう、あ、ハズレがあんだ。
あるある。
結果何にもないみたいな。
あのね、そのおじさんの場合はね、釣り大会をしてね、釣りで僕がね、いい魚を取ると、
うん、
おすごいな、記録を残してやろうとかね、
うん、
言ってね、おじさんは満足しているみたいっていうレベルでね、
うんうんうん、
で手に入れた魚を道具屋で売るとめっちゃ儲かるっていう、それだけだったりもする
の。あー、まあ金策扱いというか、
そう、そう、たまたま選んだこの話は、
うん、
ゲームの進行上金が必要になる場面があって、
うん、
金が儲かるスポットでしたってだけなんですよ。
なるほどね。まあ大筋のストーリーというか、ラブとはあんま関係なかった。
そう、関係ないで、一見するとね、そのラブを集めるっていうやつもね、
うん、
メインストーリーとはね関係ねえんすよ。
うんうんうん、
その人の悩みを解決して別に何も起きないというか、
うん、
なんか良かったねって思って終わりなんですよ。
ほう。
で、ただラブを集めるってこと何なのってなると、
うん、
ゲームの後半かな、後半まで行くと、
うん、
結構いろんな主要人物たちが実は、
うん、
実は世直しをしたいと思っていて、
はあ、
月に行かなきゃいけないと思って
る。あー、なるほどね。
で、月に行くためにはロケットを今開発してるんだと、
うん、
でロケット開発する道具とかを集めてくれとかそういうのもいろいろあった中で、
うん、
じゃあ月に行けるようになりました、
うん、
ゲーム内時間で4日かかります。
月まで、
うん、
あ、
で4日かかるっていう、その4日ってどういうハードルなのかと言われると、
うん、
このゲームのラブを集めると、
うん、
主人公の子はラブが手に入れた分だけ、
うん、
元気が出るという設定がございまして、
はあはあはあ、
元気が出るって何って言うと行動時間が長くなるのよ。
へえ。
なんかね、最初はね3時間ぐらいとかね、そういう活動時間があって、
あ、1日に3時間しか動けませんみたいな。
そう、3時間経って、3時間経つ前にベッドに入らないと死ぬのよ、
うん、え、しかも元々、あ、夢の中ってわけじゃないのか、主人公が吸い込まれた世界の中で死ぬんだ。
そう、死ぬの。ゲームオーバーってな
る。
まあ、このゲーム唯一ゲームオーバーっていう概念そこしかなくて。
マジで、まあ、戦ったりはしなさそうなの。
そうそう、時間が来る前に寝ろっていう、そういうルールなのよ。
独特。はあはあ。
で、まあ、ラブを集めていくと、ラブレベルが上がって、
うん、
ラブレベルが上がると3時間経ったのが4時間の活動時間になりましたとか、はいはいはい、5時間、6時間とかって伸びて、
うん、
序盤はほんとね、一日も活動できないから、夜とかってもう夜イコール死みたいなね。
うん、
でも、だんだん伸びてったから、夜9時まで活動できるぞって。
うん、
あ、この人の夜の活動が見れるとか、
うん、
明け方の活動が見れるとかっていう、徐々に、夜間活動の人たちの介入ができるようになってくるんだよね。
はあはあ、なるほどね。だから朝起きるのは強制的に起こされちゃうんだ。
なんかね、眠りについてから、半日後なのかな、
うん。
なんかね、ちょっとね、独特の時間の経過をしててね。一定ではないんだけど、まあ、序盤はほ
ん
と大抵午前中に縛られる感じかな。
はいはい。で、夜はいけないみたいなね。
うん。
はあ、はあ、
で、まあ、だんだんラブレベルが上がっていくと、
うん、
その活動時間が1日とか2日とかね、もう貫徹できるようになってくるんですよ。
あ、24時間戦いますか的な状態の状態になってくるわけね。
そうそうそう。で、ゲームも土終盤まで来ると、
うん、
その4日、5日っていう活動時間になって、すなわち月に到達できる時間まで活動できるようになるんですよね。
ああ、なるほどね。はあ、はあはあ、うん、力尽きずにいける。
そうそう、ゲームをクリアするためには、
うん、
ラブを集めにはならんっていうような形になるんですよ。
うん、
で、ラブを集めていった先に、
うん、
月について、
うん、
そこからが、まあ、本当にネタバレのとこになっちゃうんだけども、ゲームの本質の部分に入ってくるんですよ。
気をつけてね、
うん、ここから本当ネタバレになるんで、やりたい人は聞かない方がいいんですけど、
そうですね、
月にたどり着くと何があるかっつうと、
うん、
もともとねラブを集めろって言われていた優しそうなおばさんは、なんか光の扉があるみたいなこと言ってて、
ほほ、
お前、うん、お前なら多分光の扉を開けるはずなんだみたいなことを言うのよ、
うんうん、
なんかいわゆる RPG でよくある僕が選ばれし人間みたいな匂わしをするんですよね、
はいはい、
その光の扉っつものは月にあるらしいと言われて、
うん、
まあそこにたどり着いて、これこそいよいよもうゲームは終盤なんだなっていう感じになるんだけども、
うん、
扉があるとこに行くとなんかねみたいなのがね山積みになってんの。
うん、
そのなんかねゲームの中では基板って言うんだけどもね。
おお、なんか急に世界観と違う雰囲気だね。
コンピューターのチップみたいなのが大量に落ちてんの。
うんうん、
それを読むと王様、
うん、
王様は世直しを考えていて、大臣に隠れてこそこそと夜な夜な絵を描いたりいろいろな活動をしているみたいなことが書いてると、
なんかざわざわしてきたぞ、
うんうん、なんだろうなこれみたいな、何々大臣は王様がこそこそしてるのを気づかずに勇者を育て上げることをモットーに生きているみたいなことが書いてて、うん、いろんな人の生き様っていうのが書いてるのね、そのチップの中に、
はあはあ、
ほうほうと、
うん、
でもう一つの光の扉の前に行く月の、なんだろう、月の宮殿みたいなのがあって、そこに行くと今までずっと夢で会ってたおばさんに会うんですよ。
うんうん。
最初に教えてくれた人ね。月の女王様だったらしくて、
うんうん、
じゃあ月の女王様はついに来ましたね小兵みたいなこと言われて、
うん、
今こそ光の扉を開けてくださいって、 あれは基盤って言うんですけども、あれには皆様の、生き様っていうのが記録されている、
うん、
でもあなたの生き様は書いてないですよねみたいなことが言われてて、
ほう、
君だけが運命を変えれるんですみたいなこと言うんだよね、
うんうん、
なるほどと、どうやらこの世界はみんながこういうように生きていくっていうのは全て定められた運命の中で生きてるんだと、
プログラム的な感じを感じますけど、
そうそうそう、全部決められてるんだと、
うん、
いうようなことが書いてるんだね、
うんうん、
で一方でなんかね、月の女王様ってなんかねもう一つの顔みたいなのがついてて、
うん、
そのもう一つの顔の方はね、ここは勇者にとってここはラストダンジョンみたいなこと言って、
はあ、
勇者はここにやってくる、
うん、
ここにいる竜を倒すためにやってくる、竜って誰のことかっていうと僕のことなんだ、なんかね月の女王って言ってるのがまあ主人公の僕がプレイしている小平っていう少年の目線から見ると月の女王様なんだけど、
うん、
で勇者様もね、
うん、
小平って名前なのよ。
はあ、ははあ、あ、主人公は小平って名前じゃないの？
主人公は小平って名前なの。
ああ、ね、同姓同名。
もちろんプレイした人によるんだけど、僕は自分の名前を、主人公の小平は、
うん、
ひらがなの小平なんですけども、
うん、
狂人勇者小平はカタカナの小平なんですよ。二人の小平がいて、
うん、
僕が操作してる方の小平は、
うん、
月の女王様にラブを集めろって言われて光の扉を開くっつって月にやってきたんだけど、
うん、
もう一人の小平は竜をぶっ倒すっつってラス団に向けてやってきてるんですよ、
うんうん、
でその合流地点がどっちもこのね、その人、月の女王様を、うんうん、と出会うことが目的になってるんだよね、
うんうん、
でどうやらもうすぐ勇者がやってくると、
うん、
で勇者はもうこの月の世界にいる動物全部をもう皆殺しにして、
うん、
多分私のことも殺すでしょ
う。ほう、
そうだったらおしまいだから君が光の扉を先に開いてくれって言われるんだよね。
ほうほうほう、
なんか急に収束してきたなこの世界みたいなこと思いながら、
そうだね、なんかどういうこと、それまでの話を聞くとなんか急にどういうことってなるけどね、
うん、
急になんか主人公アンダーテールの G ルート行っちゃったみたいなな
んかね、まあそれこそアンダーテールでいくと、うん、勇者だけが G ルートを見てるんだよね。
そんな感じだね。
それ以外の人間は優しい世界なのよ。
おうおうおうおう、
優しい世界の方で光の扉を開けろって言われてるから、
うん、
じゃあまあ G ルートは嫌だから先に光の扉開いてこのお話を完結させるっきゃねえって言って光の扉のとこ行くんだけどね、
うん、
開かねえんすよ、
はあ、
どうやっても扉が開かねえって言って、
うん、
みんな絶望ね
やばい、巨人にやられてしまうと、
そう、チップこそ見つからなくて
あの公平にはチップはなかったかもしれないけども、
うん、
結局勇者がもう皆殺しにするっていう運命は決まってたのかもしんねえって言って、
うん、
そのまあある意味それが遺言みたいな感じでね、
うん、
もう目の前に勇者が突然現れて、
うん、
あの途中言ってたオメテを放ってみんなを本当に虐殺していくんですよ。
はあ。
で最後にあの主人公の僕もブサー切り殺されて、終わるのよ。
ちょっと待ってだいぶついてけねえんだけど終わるの。
そうバーンって終わって、あーってなって、
殺されてもうたーって、
殺されてもうたーって言って、 そしたらあのゲームの冒頭にいた自分の部屋にまたいるんだよね。
おー、戻ってこれたじゃん。
ゲームオーバーなってしまった、うん、あのテレビ相変わらずついてて、
うん、
あのゲームオーバーコンティニューイエスノーっていう画面になってるんだよね。
はいはいはい。
でそのイエスノーっていう風なところで、本当勇者が全員を皆殺しにする直前に、
うん、
光の扉を開いてってなんか念押しされてて、
うん、
なんだよ光の扉っていう風なところを、
うん、
そのゲームオーバーの画面の中で見てると、
うん、
ゲームコンティニューをイエスっていう風なボタンを押そうとすると、
うん、
少年の主人公の少年はまたテレビと向き合ってゲームのコントローラーを握るっていうような形なのよ、
うん、
で脳を選択しようとすると、
うん、
部屋を出て行って外に出ようっていうふうなイメージに切り替わるのよ、
うんうんうんうん、
でこれはまあどう見ても光の扉っつうのは、
うん、
自分の部屋を出ろっていう、
そういうことだよね、
メッセージなんですよね。
お
でコンティニューイエスノーで言うとノーの方、
うん、
ゲームを続けないっていう風な形の方を選ぶと、
うん、
ゲームが真のエンディングに入るんですよね。
もうゲームしないんだろうわけですな。
そう、ゲームをしないで外に出てくと、なんかねそれ選んだ後に、まあ、主人公の子は外出てったんだろうなっていう風な演出と、でさっきまでずっと開かなかった光の扉が開いてってるっていうようなところの描写がされて、
うんうん、
ジエンドって出るんですよ。
え、それマジ終わりの？
マジ終わり。それこれがマジ終わり。
すご。
こっからスタッフロールですよ。
ええー、ってならない？わかんないけど。
なぬ
ーすごいね。なんだそれ。どういう風に考えたらそんなシナリオ考えられるのだね。
いや、なんかね、結構さ、投げっぱなしエンディングに見えるんですよ。
まあ見えなくもないね。
ただこうなんか、いや僕それ終わった瞬間に思ったのが、
うん、
あ、プレステ当時のゲームって確かにこんな感じの終わり方だったわーっつ
そこ
いや、なんか FF7 もこうだったしみたいなさ
そうだっけ
なんかさ、エンディング意外とさらっとしてないもんだよ
ね。まあまあまあね、まあね、急に何百年後とかになるのはあるけどさ、
うわーっつう感じのね終わり方をするんですよね。
でもだってほら、まあ一般的に言うよ、まあアンチだからそれはなくて当然なのかもしれないけど、ラスボス戦でこう、うん、強敵に勝つみたいなことはないわけでしょ。
ない、一切ない。
負けて出てくっていう、そこからこうまあ去っていくっていうの選ぶのがエンディングっていう、なんか すごいメッセージ性が、
ね、そうそう。ちなみにね、僕ね、気になっちゃったから、その、うん、コンティニューイエスノー、勇者に切り殺されてまた現世に戻ってきて、
うん、
イエスノーで正規じゃない方を選んだらどうなるのっていうのを見たくて、
うん、
まあ一応そっちのパターンもやったんですよ、
うん、
そしたらね、テレビに吸い込まれて、
うん、
そのまま二度と帰ってこないっていう、
テレビの住人になっちゃうよ啓蒙ゲーム、
そうみたいな感じの終わり方をするんですよ。でなんかさ、僕も結構ね、これってもうなんか表面だけなぞると、
うん、
いやゲームなんかしてんじゃねえよっていうようなメッセージに見えるじゃない、
はいはい、
まあでもそれがまあ全てじゃないよねというか、そう見えなくもないんだけどねというふうな気はしてて、
そこだけではないよね。ていうか、それを言いたいんだったらゲームでやる意味ってなるわけじゃん。
そうそうそうそう。
うん、
でね、一応、言葉の端々というか、そのエンディング直前にかかってくる端々みたいなところを、
うん、
よくよく拾っていくとね、
うん、
全部、基盤、そのチップに、みんな運命は記載されてると。
うん、
で、ただ、小平の、少年小平の方にはチップは存在してないから、
うん、
自分自身のラブで可能性を切り開いてくれみたいなことを結構ね、切々と言われるんだよね。
うんうん、
で、それって、その、 ゲームの中の枠っていう風な見え方というよりかは、
うん、
なんかゲームをしてるその多分相手ってさ、少年少女なわけじゃない、
うん、
でその少年少女ってなんかゲームみたいなもう全部決まりきった枠の中以外の目線もあるんだからねみたいなね、
うんうんうん、
なんかもう収まりきった枠以外の可能性っていうのもちゃんと探ってみてねみたいな、そういうメッセージに見えるなというのが僕の感想なんですよ。
そうだね、プログラムされた世界ってある意味安心じゃない、
うんうん、
予想外のことが起きないからさ、
うんうん、
でもなんかでもそれだけじゃないんやで特にお前はみたいな
そうそうそう
感じというかさ、あ結構こういろいろ考えるものはあるね、そのメッセージというか、うん、
まあ、なんかそう春さんが言ってくれた通りというか、
うん、
これをわざわざゲームでやった意味っていうのはなんかある気はするんだよね。
そうだね、うん
うん、ゲームっていう、まあ、ある意味比喩表現でゲームが出てるような気がして、
うん、
プレイヤー自身にはもっといろんなことができるはずなんだから、そういう自信持っていいんだよっていうふうなのを
月の城が言ってるよ、ね、いろんな発想を持っていいんだよというか、
うん、
何普通じゃないことを肯定してるというかさ、
そう、
あいいなんかメッセージだなと思うね。
そうなのよ、
うん、
とまあそんな、まあ、本当フルネタバレなんですけどもこれ、
うん、
こういう結末を迎えて、
うん、
なんでしょう本当わーっつなんか余韻だけがすげえゲームだなって思いながら
そうだね、なんかゲームプレイ自体はなんか聞いてて楽しいのがよく分かんなかった正直
こっからちょっと総括的な部分いくとね当時、
うん、
プレステで出てた頃だったら、
うん、
まあ、僕自身も中学生とかだったんだと思うんだけど、
うん、
当時って、
うん、
その頃だったら多分人に勧めたくなるゲームなんだろうなと思うんだけど、
うん、
まあ、今この2020年、
うん、
もうプレステ4とか5とか言ってるこの時代に、
うん、
あのゲーム性はちょっとしんどい気はする
まあそうな気はするな。なんか前にね誰かも言ってたけど、ムーンは待つゲームですっていうようなこと言ってたじゃない。あ、なるほどなと思う。
めちゃめちゃ待つのよ。
ゲームの中でね。
ね、めっちゃ待つ。すんごい待つのよ、あのゲーム。結構辛い思いいっぱいあるの、あれ。
そうなんだ。
モンスターを、うん、結構覚えてるやつが、
うん、
どっかのお屋敷で、
うん、
勇者様に殺されたやつがいて、
うん、
そいつが、成仏しきれずにいる、うん。で、そいつってどういうやつなのってなると、
うん、
モンスター調べると、モンスターの、なんか、性格みたいなのが調べることができるんだけど、
うん、
なんか駅で勤めてたやつ、うん、駅で勤めてたんで、いつもきっちりした時間に必ずこういう行動をしてしまうみたいなこと言われて、
うん、
24時間の中のどっかの時間に多分出現するんだ魂が、このヒントからするとっていうのは読み解ける。
それ以外のヒントはない。
じゃあどうなるってなったら、
うん、
待つしかないわけですよ
そうだね、ひたすら待つ。
そう、ひたすら待つ、ひたすら待って、1時間あたりって大体ね数分なの、 2,3 分の話なのよ、はいはいはいはい、ゲームの中では。2,3 分なのでも24時間ずっと棒立ちで待って。
そうだね。
でただ出現するとは言ってるけども、
うん、
このエリアにいるかどうかはわからない。
すげえな。
エリチェンしなきゃいけない可能性はあると。
わ
ー。で24時間待つ中で、
うん、
見つけた時に、あ、いたってなった時に、
うん、
僕結構もうぼやーっとコントローラーとか置いてみてたから、
はいはい、
あ、やべえっつって、うわ、ガチャガチャって言って、あったあった、1時間ピッてなって聞いた、ああ
地獄。
午後2時に出ることまでは分かりました、みたいな。
まあ、あと一周するの待てばいいのかな、みたいな。
もう24時間待ちますっつってもね、この待つ時間が苦痛以外の何者でもないの
すごいね。
そういうゲーム本当にな
んか結果どうだったのか、なんか不思議な感じだけどね。
結末として、なんだろう、終わった感じの終わり方が嫌いじゃなかったんで、
う
ん、
そうだね。
結果全てが丸まっていいゲームだなっていう感想になってるんだけども、20時間30時間ぐらいのプレイ時間の中で、
結構長い、
10時間ぐらいは辛かったと思う。
そう長いな、半分だな。
結構辛かったね。
そうだよね。いやでもなんかその唯一無二のゲームみたいな雰囲気でやっぱり語られるのはなるほどなっていう感じはするわ、うん、なんかそのなんだろう、ゲームのプレイ自体とさ、そのゲームが語りたい内容というかさ、
うん、
メッセージ性っていうのは結構でも最後まで聞くと一致してるね。すごい
一致してると思う。
なんかああいうゲームのなんだろう、こうあるべきみたいな形にとらわれなくていいんやねみたいな、
うん、あのしっかりしたコンセプト通りのゲームになってると思う
だね。なんか最後に集約してるというか、
一切誰一人殴ることもなく、
うん、
誰一人殺すこともなく、困らせることもなく、
うん、
ただただ人に迷惑をかけず優しくしてあげてラブを集めて、
うん、
最後に自分の可能性に気づく
ラブの可能性に気づく
気づくこんな生き方でもいいんだみたいなこと思いながらね。
いやでもそのエンディングは衝撃的だな。いややっぱなんかゲームやってるからね、なんかね、うん、っていうかもう勝手にこっちがさ、なんかさこういう内容なのかなって思ったのを完全に裏切っていくっていう。
ええ、
すごいわ。
いやなんかね、あのネタバレして言うことではないんですけども、
うん、
やるんならば。ノーヒントで苦戦してやらねばならないって思うんですよ。
いやそれはそうだな。あそれはそうなんだけど、なんかそこまで考えるとちょっとやんのしんでえな。
あのね、なんだろうね、あの僕の感想も二面性がある。あの知らずにやってほしいっていう面もあるけども、やるには相当な苦悩があるぞって
分かっててやるんだったら結構あれだぞみたいな。
そう、かなり辛い思いするし、積む可能性大いにあるぞっていうのが、ね、メッセージなんですよ僕の。
あでもそこの体験含めなかったら、なんか最後のメッセージがこうなんか生きてこなさそうな雰囲気もある。
そうなんですよ、そうなんですよ。これ攻略サイト見たらね、結構ね、あのダメだと思うんですよ。
そうだよね、なんかすげえ作業感増しちゃうよね。
そうなの。エンディングに向かってひたすらちまちまさーっと走っていくっていうのでは結構意味が違ってくるゲームなんですよ。
と思う。そんな気はする。
あのもがき苦しめっていうタイプのゲーム。
つれえわ。いやーでもそれを作り切れるのすごいね、やっぱね。
いやすごいよ。
ラブデリックがなんかやっぱ他のゲームなんか違うみたいな感じで言われる風なのはなんか分かる気がした
の、うんうん、確かに唯一無二伝説のゲームだなって思った、これ少なくとも2020年に同じコンセプトで出しても絶対売れないって思ったもん。
わそうだね、まあもしかしたらインディーゲーとかではあるのかもしれないけどでもなんかそうなっちゃうともう2番煎じになっちゃうもんね。
そうだね、それはそうだね。
そうそうそうそう、だからそれができるっていうのはやっぱすごいよね。
すごいと思う。
面白いかどうかは別として、俺はこういうもんが作りたいんだって作ったみたいなさ、
うん、
感じ。
なんかそれこそあのプレステみたいなさ、ゲームがちょっとさ、うん、ドット絵の時代からポリゴンに変わって、
うん、
少し変わってきた時代、
うん、
まあそういう時代だからこそ出てきたっていうのもあるやつなんだろうなって思っちゃうというか、なんか少しプレステとかセガサターンの時代ってさ、少し冒険したゲームが多かった気もするのよ。そういう時代だからあったゲームなんだろうなと思ったの。それはすごい素直な感想だね。
そう、ああまあそうかもね。プレステの初期はなんか特にそんなイメージもあるか。なんかいろんなのがいろんなの試してたみたいな。
うん、
結構冒険的なゲームも多かったし、印象はあるしね。
あると思うんだよね。それこそなんか FF7 とかさ、当時出てさ、話題すげえさらったからさ、ゲームする層が一時的にすごい広がってた時代な気もするんだよ。
そうかもね。
そういった意味で、実験的ゲームが結構いろいろあったんじゃないかなって。
そうだね。ジャンルは全然違うけど、LSD とかさ。ドリームシミュレーターですよ。もう最初から最後まで終始わけがわからないっていう。
いや、まあ、まあ、そうだな。
とかさ。あと、なんだろう。デプスとかさ、この前言ってた、あの、音楽を奏でる。
あ、はいはいはい。
ゲームとかさ、ああいうのもまあ実験的じゃない、ある種、
うんうん。
それまでにはなかったようなジャンルだから。うん、やっぱそういうのが結構プレステの初期とかもいろいろ出てたのかもね。
そうなんじゃない？
あるかも。
まあ、ゲーム一本の単価が落ちた時代でもあったからね。
うんうん。それはそうかもね。
うん。うん、そう、そんなわけでね。まあ、僕のムーンはなかなか、鮮烈な体験ではあったな。
面白。なんか全然やっぱり話は知らなかったから、まあ、聞いてもなんかよくわからんちゃわからんけどね。なんか実際やってみて思う感想の方が強そうか。
あのね、こう言ったけど、分かってない部分多々あるよ。
そうだね。
なんか、
ね、
意味不明だなっていうところ結構あったもん。
なんかさ、あれだね、あのナラティブ感を感じるよ。
ああ、まあそうだな。
うん。なんか明確にはこういうメッセージ性ですよみたいのってあんまり語ってない雰囲気感じる。
語ってない。
でそこに勝手にこっちが照らし合わせてストーリーを感じるというか、こういうことだったのかなみたいな。
ストーリーは語ってないね、うん、そうだね、いまいちね結局分かんなかったっちゃ分かんなかったんだよ。その勇者だけがなぜあんな風な世界を見てたのかよく分かんなかったんだよね。なんかそう囚われちゃってるかわいそうなやつみたいな見え方しかしてないんだよね。
うん、だからまあまあある種そのゲームとはこういう風にあるものだみたいなのを体現してるってことなのかな、うん、だから要は RPG って敵がいたら倒すもんでしょみたいな、
うん、
そういうのにとらわれてる、要は他の考え方ができなくなってる状態みたいなのを表現してるのかなって気はする。
そうだね、僕の解釈は追いついてないけど、そういえば思い出したのがね、うん、あのね自分の名前がひらがなでコウヘイで、勇者の方がカタカナでコウヘイでって言ったけども、
うん、
あのね、最初に出会うおばあちゃんっていうのがね、
うん、
孫のコウヘイがっていうようなことを言うんですよ。
はあ、
で、紐解いていくと、
うん、
おばあちゃんの息子は、
うん、
勇者コウヘイなのよ、
うん。
で、勇者コウヘイっていうのは、なんかね、大臣に何かをされたっぽくてね、おかしくなっちゃったっていうふうな下りがちょっとあるのよね。
うんうんうん
で、町の人たちも、あの勇者もダメだとか言ったんだけども、
うん、
まあ、そうは言うけど、ちょっとかわいそうなとこもあるよな、みたいなことも言うのよね。
うん。
だからね、勇者小平がね、なんかね、彼は彼で、強いられているかわいそうなやつっていうね、気持ちもね、どっかになんかね、ゲーム上で匂わされてるんだよね。
はぁ。
で、どうやら、僕、プレイヤー自身と勇者自身っていうのは表裏一体の存在みたいな見え方もさせるんだよ。
まあ、最初にプレイしてたのは自分自身だしね。
そうそうそうそう。
画面越しにね。
うんうん。
それもありそうだね。
だからなんかね、なんか多分ね、僕はうまくね、説明しきれないしね、解釈しきれてないところはあるんだけど、
うん、
多分、勇者公平っていうのは本当自分自身で、
うん、
その人がこう、行動していることっていうのは裏返すとこういうこと。正義って一面じゃないでしょみたいな話とも多分なんかあるとは思うんだよね。
そうだね。プレイヤー自身か。そうか。そんな気はするね。
うん。なんか、自分を一方向から見るだけではダメなんだからな、みたいなメッセージ性があるような気がしないでもない、みたいなね。
まあ、ある種システムに、そのゲーム、RPG っていうシステムにそう強いられているというか、
うんうん。
面もあるみたいな話なのかな。
そうそう。なかなかね。
面白い。見方がすごい面白いね。確かアンチ RPG って言われたら、ああ、アンチだわって思う。
そう、そうなんだね。
すごい、そこはしっくりくるね。
うん。
へえ。
こんな感じのゲームなんすよ。
面白い。まあ、でもよく今出したね、なんかね。それだけ待望があったんだろうけどさ、スイッチで。
そうだね。
うん。
まあ、今、スイッチでセールやってない時期だったら、2000円だからね、定価で。まあ、そこそこの額だと思うから、なんか、2000円って言われると。
そうだね、そうだね。そうだな、ドラクエ買いちゃうもんな。
本当だよ。その上でね、まあ、この話をここまで聞いちゃしまったら結構、ゲームの味が結構薄れちゃうかもしれないけど。まあ、
そうだな、そこ難しいな。でも聞かないと、なんか、とりあえずやってみろでやらせれるかっていうとちょっと難しいところだね、これね。
そうだな、あのゲームとりあえずやれで言うとね、結構辛いよ。
よね。だからなんかとりあえずやってみればわかるからって人に勧めるのも難しいというかさ。
難しいね。なんだろうね、あのゲーム進め方がわかんないんだよね。
うん。
どういうジャンルのゲームやりたいっていうのにも当てはまらないんだもん。
そうだね。もうムーンっていうジャンル風はあるよね、確かに。
そうそう、なんか感はある。名前だけでもムーンっての知ってるっていう、なんかそういう前提が必要な気がするもんね。
そうだね。そういう意味では小平さんよくやったね。なんかたどり着いたなと思って。
いや確かにね。でもね、なんだっけ、それこそファンフェスタだよ。
おうほうほう。
ファンフェスタで僕あの頃スイッチ買おうかなとか言ってた時期だったはずなんだけど、
うん、
あの時にリングフィットアドベンチャー買って、いやーその後何買うかな、スイッチとかやり、スイッチだったらムーンやりたいなとかっていうことをぼんやり思ってたのを、
うん、
ファンフェスタの時にムーン面白いっすよみたいなこと確か言われたんだよね。
うんうんうん。
なるほどと。
なるほど。
賛成意見一票もう買うかチャリって思った。そこにね、気がガーンって入ってのがあったんだよね。
なるほどなぁ。
それだけ。そう言われてみれば。
その前からなんとなく気になってたというか知ってたわけじゃない？
うん。あ、でもそれは本当ね、噂に聞く名作感っていう、その本当にね、あえて調べてもいないぼんやりした記憶ってだけだよね。
うん、でもなんか引っかかるものがあったんだな、そこでね、
うん。いつかやりたいっていうなんか心の積みゲーリストに結構忘れずにあったってだけだよね。
あったんだね。それはすごい面白いなと思って。 ちょっと運命感を感じる。なんかね、何か導かれてる感はある。
あ、でもあとあれか、直前にドラクエ6やってたっていうのあったよ。
うんうんうん。
6やって、そのまま7やってもいいんだけど、なんかちょっといい加減6で一区切りって自分でも思ってるから、うん、ちょっと寄り道したいっていうのがあって、
うん、
じゃあ FF7 リメイクなのって思った時に、
うん、
いやまたなんか王道から王道みたいなの嫌だなって思って、ちょっと外れたのやりたいって思った時にちょうどいいところにあったんだよね
まあちょうどいいところかもしれないけど、内容としてはアンチもアンチだよね
そうそうそう
完全にだってドラクエ、まあドラクエかなあたりをね、まあある種引き合いに出してるゲームなんで、そうそうそう
完全にね、
すごいな。
そうそう、まあ勇者ひたすらやったから勇者一回やめるのもいいなってね、自分の中でね刺さったんだよね
そうね、まあ結局勇者戻ってくるね
そうそう、すぐ戻るってね
セブンっつってね。
そうなのよ。
そうか、面白いね。話、うん、話は知らなかったから割とガッツリ来てよかったな。
うん、
へ
え。まあね、その覚悟があればネタバレ聞いた上でも楽しめるとは思うよ
まあまあまあね、まあ俺スイッチ持ってねえけどなそうか、う
ん、ね、まあまあそんな感じですねって思ったけど結構話したね、
うん、ねこれ
なんか本編いらねえか
本編どうすんの。じゃあ本編はなしでちょっと、まあ本編本来はですね、今更聞けないゲーム用語みたいなのをやろうかと思ったんです
が思ってたねこれ。
ちょうどその中でですね、さっき言ったナラティブがあったんで、
あ、ちょうどいいか、はいはい、
そうナラティブの話をちょっとしてみようかなと。
ああ、いいよいいよ、まあまあでも今更聞けないはまた別の機会にメインでやるか。
そうだね
今日はじゃあナラティブだけ拾ってみるか
そうそう、ナラティブね、うん、あ、なんかもともとね文芸理論上の提唱された概念らしいんですよ。だからなんか、ゲームとかより全然前に一応そういう言葉はあって、
うん、
で、まあ、物語を語るというか物語を指す言葉ではあるんだけど、
うん、
でも一般的に物語っていう言葉ってストーリーじゃない、
うん、ストーリー
で、ストーリーっていうのは、まあ、その物語の内容というか中身を表している言葉だから、もう決められたこういうものですよっていう、こういうお話の流れですよっていうのがストーリー、
ほうほうほうほう
っていう言葉で表して、でそうじゃなくて、まあ、要は演出がその、まあ、ゲームだったらいろんな演出があるわけじゃん、ゲーム内に、
うん、
こういう、ことがあります、こういうことがあります、でも明確にストーリーは語られていない中から、こっちが勝手にこういうお話なんだなって感じるものがナラティブっていう物語っていうことらしいのね。
ほ
う、
なかなか難しいな。
そういう物語というか語りを指す言葉がナラティブってことらしいですよ。
はあ、はあはあ、
そうで、ゲームでナラティブってなんかいつからかさ、まあちょいちょい出てきたじゃない、
言うようになって、ナラティブゲーって言うようになったよね。
そうそうそうそう、どの辺からなんか認識あります、ナラティブゲームって。
の前にちょっとだけ待って、うん、なぜ急にナラティブの話をしだしたか、ちょっとだけ補足を入れさせて、
うん、
今日の、まあ、本編予定だった部分として、
うん、
今更聞けないゲーム用語を話そうって思って、
うんうん、
その中でナラティブってさっきムーンでもちょっと
そうそうそう
出てきたから、
うんうん、
じゃあ今日はナラティブの意味をちょっと改めて確認しようってことだよね
そうですそうですごめん補足が少な
くて、そうそう、急にだなとなんかちょっと思ってね
そうで、まあそう、ナラティブっていうか話聞くし、なんとなく、うん、あれってナラティブっぽいゲームだよねみたいな言い方するけど ね、 ね、
ナラティブって聞くようになったのはいつぐらいからかな、
うん、
なんか言葉として聞くようになったのは、
うん、
風の旅人とかやってた頃かな。
あ、やっぱりそうか、俺もそうなんだよね。なんかちょうどあれが出てきたあたりで、なんかこのゲームはナラティブだみたいな、
うん、
ナラティブなゲームだみたいなことが言われだして、まあ、なんかああいうこう俗に言う雰囲気みたいのがナラティブなのみたいな認識があった、
うん、まあでもそのぐらいだよね。あんま言葉がないとかさ、そういう感じかなっていう。
そうそうそうそう、なんかね、結局のところはそういう、なんだろう、まあストーリーを指すんだけど明確じゃなくて、こっちの体験をもとにそのプレイヤー自身が物語をある種作っていく。
はあ、難しいねその感じ、うん、
こっちの体験とそのゲームで表現されたものが混ぜ合って、そのゲームの内の物語としてなんかできていくみたいな、
うーん、
ものをナラティブゲーム って言うみたいですね、今の感じだと。だからその風の旅人もそうじゃないですか、うん、もう明確に言葉として何かが語られるっていう、そのすごい少ないじゃない。なんか抽象的な表現だったりとかそういうのが連なっていって、こっちは勝手にあこういう話なのかなって思って、最終的になんか妙に感動するみたいな。でもそれはなんか結局のところ自分の体験が伴ってるから、そのそこから何かを自分が導き出してるわけよね。
なるほどなるほど。
そうで、なんかそういう構成で、まあ、ストーリーが出来上がってってるもの、ストーリーを語る上でそういう表現をしてっていくものがナラティブゲームっていうみたいですね。
ほう、難しいな。まあ、まあ、そうだね。風の旅人アイス、ほぼ言葉なかったよね、あのゲームは。
なかった。あったかな、むしろ。
セリフなんてなかった気がするっていうレベルだもんな。
ないよね。なんかあの、壁画みたいなやつでさ。
うんうん。
何、抽象画みたいなやつ、絵とかでさ、こんな感じですよみたいなさ、
うん、そうだね、なんか描かれてたよね。
そうそう、絵があったりとか、あのここに向かえばいいんだなって、こうすごいな草原な感じの山とかがあってさ、ここに行けばいいんですよ、でもなんでだろうねみたいなさ。
そうだよね、そうだよね。
そう、表現だったりとか。
なるほどね。そういう表現とか演出でこうなんじゃねえかって、
うん、
でしかも風の旅人みたいなやつの場合は、
うん、
あどこだっけ、なんか後半になると雪山かなんかだっけ、
うん、そう、
なんかすげえしんどいとこあるんだよね。
そうそうそうそう、
でしんどいところで、うわー辛いなーみたいな気持ちを抱いてるところも含めてナラティブってことが、
うんうん、そうそう、で自分が勝手にあこれはこういうことなんだな、なんか人生の辛さってあるよねみたいなさ、例えばそこを乗り越えたらこうもっといいというか、な突き抜けられるよみたいに感じる人もいれば、あこれ輪廻転生の話なんだなとかさ、あそこで一回俺は死んでるんだみたいな、
なるほどなるほど、
解釈もできたりするわけだよね。そうそうそう、そういうところをなんかナラティブと指したりするみたいですね。だからあの上田さんの作品あるじゃないですか、
うん、
まあ、イコとかワンダとか
トリコね、
トリコとか、そうそうそう、あれも最終的なものって一体この世界が何だったのかとかさ、
うん、
最後に起きたことは一体何だったのかみたいな、明確に語られないじゃない。
そうだね、
まあ、ワンダーで、まあ、ちょっとネタバレしちゃうけど、最後あのドルミンを復活させて主人公がなんかシュッてなっちゃったけど、うんうんうん、なんか赤ちゃんが出てくるみたいな、どういうことみたいなあるじゃない、
うんうんうんうん、
でそこを勝手にプレイヤーがあこういうことだったんだな、でそこになんかそれに救いを感じるのか、なんかそれがまああんま救いじゃねえんじゃねえとか思うとかさ、
うん、
そう、そういう、まあ、そのプレイヤー側がそれを通して見たものみたいな、物語、感じた物語、
そうだね、
みたいなのがあるゲーム、うん、まあ、一個もなんか最後ちょっとよく分かんない感じだったしね、この人ってそもそもどういう人なのみたいな、ま
あ、そうだよね、そういう話でいくと、うん、まあ、一切言葉が出ないゲームっていうのはまあ珍しい方だと思うけど、
うん、
まあ一つのゲームの中でもエンディングが結構ナラティブ成分強いねみたいなものも多いってことだ。
そうだね、それこそ
感じ方はそれぞれというか、
さっき言ってたムーンとかもなんかそんな感じがすごい感じちゃった
んだね。そうだね、
今回調べてたからなおさらなんだけど、 うわすごいナラティブな感じと思って。全体としてもさ、なんかじゃあなんで主人公が画面の中に吸い込まれたのとかっていろいろ解釈はできるわけじゃない、どういう表現の一部なのみたいな。
そうだよね、
そうそうそうそう、
そうだよね、それを事実がどうこうっていう話というよりかは、そうそうそう、これの意味合いはとかっていう考えることが、
そうそうそうそう、明確に実は裏側で設定はあったとしてもそれを出してないことによって、そのプレイヤー側の勝手な思い込みというか考えたこととそのゲームの中のまあお話というか演出が混じり合って物語になっていくみたいな。
なるほどね、
うん、
そういう意味ではノブリンは苦手だな、ナラティブだな。
苦手だと思う。苦手だと思う。
語りたくてしょうがないタイプだからな。
もうガッチリ設定作って、もこれはこれこっちが勝手にこういうことなんだろうなと思ってたら違う解釈が出てくるみたいな。
そうじゃないって5年後くらいに言うからな。
こうだったんだ、ババーンっつって。
あマジかーって。
毎回こんな出し方しちゃうけど申し訳ない。別に嫌いじゃない。そうだよねっていう話。
あでもそうだよね。そういうことだな。なるほどな。
うん。まあでも最近多いこういうナラティブっぽいゲームが多いっていうのは、まあある種別の観点もあって、さっき言ってたみたいに言語がさあんまり出てこないじゃない。
うん、
うんうん、お話というかお話の流れはあるけど言語が出てこないからやっぱり言語に縛られないんだよね。だからローカライズとかがそんなに ある種しなくていいというか、
まあ、確かに制作コストって面ではそうそうそう頭のいいやり方かもしれないよね。
そうそうそう、だから図形的な表現だったりとかさ、うんうんうん、もうだって風の旅人なんかさ、なんか会話じゃないけどさ、他のプレイヤーとコミュニケーション取れるけどよくわかんない、なんかボワーンって出るやつみたいな。
ほんとね、あれでよくさ何人かもわかんなかったけどさ導かれたもんですわ。
そうなんだ、ちょっと心通じ合ってる感出ちゃうんだよね。
そっちなんですか、そっちなんですかみたいな、そうそうそ
う、なんかファンファンとか言って、あ、なんか呼んでるみたいなさ。とか、あ、これありがとうなんだなみたいなさ。だってポーズとかもないのよ、なんかジェスチャーとかもないのにさ、なんか、あ、俺のこと呼んでるみたいなさ。
本当だよね。
伝わったりとかね。そうだから、そういうことが、まあ、ある種その国を超えてだったり言葉を超えてできたりとかっていう利点はあるよね。
そうだね、
だからまあまあ結構多いのかなっていう気もするけど、
なるほどな、ナラティブね、まあ、完全なるナラティブ系っていうのは確かに少ないかもしれないけどもね。ただいろんなゲームで要素としてはきっと入ってるってことだ。
そうだね、まあ、ある種全部を見せないで、なんだろう、まあ、あなたの感じ方次第ですみたいな終わらせ方というか、
うん、
語り口っていうのは、まあ、ナラティブっぽくなるんでしょうね。だから別にゲームのジャンルでは本来ないんだよね。
そうだね、
語られ方の方式というか。
そうね、うん、でもまあそうだね、別に映画とか小説とかでも全然ある話なんだろうなって思うし、
うんうん、
まあ、でもそう言いつつ、なんかゲームみたいなプレイ体験が伴うからより、
うんうん、
より感じやすい気もするなっていう
気もするね。まあそのこっちに訴えかけてくる要素が多いわけで、音楽なり、うんうん、映像なり、まあ、ストーリーももちろんそうなのかもしれないけど、
うん、
うん、だからまあゲームではありがちなのかもね。
うん、まあでもそれが現実、心地いいなって思う場面多いしね、ナラティブとかっていう要素は。
そうだね、あのゲームだとさ、その、まあ、例えば小説とかだと全部基本的にはお話になるわけじゃない、
うん、
ゲームだとゲームプレイ自体の面白さとナラティブのストーリーラインっていうのはまた別になるから、
うん、
だからなんかゲームのプレイは面白いからちゃんとガツガツいけるし、でもお話自体はナラティブだから、なんか勝手にこっちが考えられる隙間があるというか。
そうだね、
そういう分け方もできるしね。
現実ゲームとかでさ、まあ、ストーリーががっちりしてることとか設定が細かくなってること自体は何も悪いことじゃないんだけども、
うんうん、
例えば RPG とかでさ、
うん、
ひたすらセリフのテキストがダラダラダラダラって出てきたらさ、
うん、
わあ煩わしいってなることって、まあまああるわけですよ。
まあまあそうだね。
なんか そんなに今それ読みたいわけじゃないんだっていう場面がある中で、
うんうん、
あのセリフ最小限に絞ってくれて言葉じゃない部分で伝えてくれるとかっていうのって結構ありがたかったりはすると思うんだね。
うん、そうだね。だなんかそういう表現がうまいゲームみたいなのは確かにやってて気持ちいいよなってのあるしね。
そうだな、う
ん、光の演出で何かを訴えかけてみたいとか、例えばね、
うん、あらら、あのゼルダでやった、ゼルダのブレスオブザワイルドだったぞ。あったぞ、あのなんかあのゲームってよくよく雨降るんですよね。
お
よくよく雨降って、雨降るとなんか山肌滑るんだよね、
うんうんうん、
でなんかいつもは登れたはずなのに今日はもう雨降ってっから登れないっていうのと、雷も鳴ってきて、雷してる時になんかあの鋼系の武器持ってると雷落ちて死ぬみたいな時に、
うん、
やむなし丸腰っていう装備になって
、ま、そうね、
丸腰山登れないので行動範囲がこっちに行くしかない、うん、ただあの先にはゴブリンめっちゃおる
そうね
みたいな場面の時にこうやーって突撃してった時にボロボロになって、もうなんとか生き延びたぜって、もうやだ、早く宿屋行きたいって時に、うん、晴れ渡った時に、ピアノの音があったらってなる時に、
うん、
救われた気がするんだよね、あれ。
そこに勝手に何かを感じるわけ
だ。はーって、この辛い体験が、僕を勇者たらしめてるのかもしれんな。
導かれてるのかもしれないって勝手に解釈してんだよ、こっちがね。
この、宗教体験みたいな感じ、ね、
いやまあでもある種そうだよね。まあゼルダ自体はまあ大まかこうストーリー自体はあるんだろうけども、その中のね、うん、細かい要素としてね、
なんかオープンワールドとかそういう場面多い気がするんだよな。なんか勝手に感じてしまうの。
まあそうかもしれないね。
多分下手したら作り手はそんなの考えてないんじゃないかっていう部分のところで感動してるやつ。
うんうんうんうん。
綺麗だなこの夕日みたいなところで。
うん、
ぼーっと立ってたら走ってくるゴブリンにぶん殴られてこの野郎みたいな、夕日の決闘が始まる場面みたいなね
急に植物的な
それでこう敵をもういつもよりもボコボコにして、もうここは夕日を見て血生臭い戦いをした記念の場所みたいなことを僕の中で勝手に覚えて
トゥーナラティブみたいな
言ったけどなんか違かったかもしれないな
俺も厳密に分かるわけじゃないからあれなんだけど、多分まあそもそも厳密にラインがあるようなあのものでもないんだ
よね。そうだね、こうっていうのがあるわけじゃないね、確かに。
そう俺だとなんだろうな、メドウっていうPC のゲームがあって、
うんうん、
でそれなんか自分が動物になって、
うん、
でなんか、野山を駆けずり回って、で時々他のプレイヤーもいて、そのプレイヤーとなんか動物のアンみたいな声を出しながらコミュニケーションを取るんだか取らないんだかみたいな感じで、一緒に気まぐれで一緒に行動してみたりみたいなそういうゲームで、時々石碑みたいのがあって、なんかたくさん仲間がいるとその石碑をなんかパカってできて経験値みたいなの出るよみたいなそういうゲームがあったりするんだけど、これなんだろうなみたいな、一体これは何を俺に物語っているのだろうみたいな、まあ、そういうのもナラティブだよね、多分ね。
そうだよね、
うん、
意味があるはずってこう考え出すのもナラティブっちゃナラティブ
だよね。そ
う
そ
う
そ
う、
もしかしたらテトリスエフェクトもなんか意味があるかもしれないって考えるのもナラティブかもしれないもう最後のステージは実はこんな壮大な意味があるんじゃないんだろうかみたいなまあその辺は厳密に言うとどうなのか分かんないけどね、うん、
まあでも意外と作者的に意図があるはあり得るからね。
うんうんうん、あるでしょうね、きっとね、うん、そうそうそう。まあでもどうなんですか、ナラティブゲーム好きっすか、小平さんは。なんか結構ストーリーガチあるものの方がやってるイメージはあるけど。
でも本当途中言った通りかもしれないなと思ってて、うん、あのストーリーがあるものが好きなんですよ、基本軸として。でただあのわがまま言いますけども、
うん、
押し付けがましいのはちょっと苦手になってきまして
ああもうこうなんですぞって、
うん、こうなんですよっていう風に、でじゃあなんでかっていうことを今から説明しますねみたいなところでこうすごいなんか本棚調べただけにこんなになんかテロップ出てくるみたいなのはあの辛いっていうのは最近は本当あるんですよ。そうなるぐらいだったらなんかあのよくわかんない村人がなんかそういうことらしいぞみたいなこと言って、うん、一言ぐらいのところから、うん、そのセリフが出るっていうことは100年前ここではこういうことがあったのかなみたいなことを、
うんうん、
思ってるくらいの方がちょうどいいって思うのが、
なんかまあ最近はそこの点だけ打ってあって、こっちが勝手にその間を線引くみたいな。
そう、
こうなってるのかなみたいな。
ダークソウル方式が一番ちょうどいいんですよ
ダークソウルもそうだね、ストーリーに関してはナラティブだね、あれね。
そう、
何言ってか基本よく分かんないもんな。
そうそうそう、
でもなんかこういう雰囲気でこうなんだろうなみたいな勝手に感じるみたいな、ね、
そう、薪の王がとか言われてくれるのがちょうどいいんすよ
いるね、要所要所でさ、なんか生き倒れたんだろうなみたいな強めの敵キャラとかいるけどさ、
そうそうそう、
こいつらはこういうことみたいな
何こいつみたいな毒の、ね、毒の王みたいな、ここで毒の王って毒ってどういうこと
そういうやつ、そういうやつ、まあ、ナラティブ的なのかな、
そのくらいのがね最近は心地いいっす。
わかる気がする。そうだな、まあワンダとかもまあ例がなく好きだしな俺ら。
いやなんかさ、あのこういうのもさ、なんか自己弁護みたいにはなるんだけどさ、
うんうん、
風の旅人くらいのすっごいナラティブに終始したものって、
うん、
多分ね、あのそこまで来るのって難しいと思うのよ、作るのも。
そうだろうね、
そこまでを別に何でもかんでもやってくれとは思わないわけですよ、
うんうん、
だからあの語りすぎずの塩梅にしてくれればいいやっていうことを思ったりするんですよね。
そうだね、背景設定とかもなんか逆に決めすぎずでいいんじゃないかみたいな思う部分もあるよね、
うん、
それをなんかある種そのまあバックグラウンドでもともと見えないにしても、ドラクエとか多分後ろ側の設定きっちりあるじゃない、
うんうん、
じゃなくて後ろ側の設定もなんかある意味明確になくて、
うんうんうんうん、
なんだろう、そこを言葉以外の表現で実はこうふわっとあるというか、
うん、
みたいなのがナラティブ的なのかなとか
思ったりする。そうだ、まあ、僕も極論辻褄合ってないとこあっても多少いいと思うしね
まあそらそうね
多少なんかさ設定穴があってとかでさ
うん、うん、
あのここからこうなってるのはおかしいでしょっていうのがさ、
うんうん、
まあ、あのしっかりあの考察できる人が見つけるものがあったとしても、
うん、
僕自身のゲーム体験として気にならなかったらそれでいいって思うタイプなんですよ。
そうだね、別にまあおかしみがあってもいいしね
そうそう、まあ、いいんじゃない？
そんな完璧を求める必要もないかなと思う部分もある。
そうそうそう。
確かに確かに。
だからまあナラティブを突き詰めなくてもいいと思うっていうぐらいのが、うんうんうんうん、本当今のニュートラルな意見かな。
うんうんうんうん。そうだね。まあそんなこうなんか知ってるようで知らないナラティブ。
そうだね。いや知らなかった。言葉
をちょっと掘り返してみました。俺も実際知らなかったしね、なんかなんだかんだで風の旅人ってナラティブだよねみたいなこと言ったことある気がするけど、ナラティブゲームみたいな、
ね、まあね、うん、なんか言葉出ないぐらいの認識でした。
そうそうそう、まあ俺も自分である程度調べてみたいなのでまとめただけなんで、まあ厳密には違うかもしれないですけど、まあ大体こんな感じなんじゃないかなと、うん、まあさらに気になる方はちょっと自分で調べていただけたりしたらいいのかなという気はしますけど、
うん、
まああとなんか皆さんからの補足とかあれば、
そうだね、
なんかここらしいっすよみたいな情報とかあれば、あとまあ他にもこれってどういう意味なんですかとかあればまたね、こういう回をやった時にちょっと
確かにね、まあ、うん、大変申し訳ないながら今日半分はこの話にするつもりだったところが、ね、ムーンめっちゃ長くなりましためっちゃ長くなりました。
1時間くらいまでずっとムーンだったからね。そう、本当はねメトロイドバニアとかさ、ローグライクとかハッカンドスラッシュみたいな、なんか言うけどなんか厳密にはよく分かってないゲームみたいな言葉をやろうかと思ってましたけど、まあいずれ
いいじゃない、
はい、
近々そういうのがあってもいいと思います。
おーす、
まあまあそんなんでね、今日は最後あとエンディング入っていこうかと思います。
いよ、作曲編曲音声編集イマジナリーライブなど承ります。カメレオンスタジオ、
エンディングです。
はい、お疲れ様です。
うーん、
まあでもなんか面白いゲームでちょっと話聞けてよかったなと。
まあネタバレこそしちゃいましたけどもね、
例によってやった気になってる。
ネタバレ嫌だなって思ってた人はここ聞いてないと思いますけども、
うんうん、
まあ、ぜひやってみたことがある人とかはね、
うん、
多分僕の感想も偏ってると思うんだよね、
うんうんうん、
あのゲーム結構解釈様々だと思うんだ
と思うよね。聞いてて、まあ、明確なこういう意味ですよみたいのは任せられてるよね、
うんうん、そして僕も終わった後そのまま投げっぱなしで特に考察サイトとかも読まず、
うん、
自分の中で自己完結して、うん、いいゲームだったとか言って、まあ2周目はないなとか思いながらね。
まあ2周目とかやる意味はあんま感じないよね。
そんな感じだったんで、多分人によってはこういう解釈僕思いましたよとかってのもあるかなとは思うのでね、
なんか語り合うのが楽しそう、
うん
うん、
そういうのがあればぜひ教えていただきたいっすよ、
うん、
まあ、あとは後半の、今更聞けないゲーム用語のも、
はい、
ほぼほぼプレビュー版みたいな感じになりましたけど、
こんなことやりたかったんやでそうそうそうそう、いやまあまあある種ちょっとそのムーンの内容ともつながったのかなって気はしているんです
けど、うんうんうん、まあ機会を見てまたこういうのちゃんとやりたいなと思うんでね。
そうですね、
この単語気になってますみたいなのがあればね。
そうそうそうそう、俺もちょっと何を取り上げようかなって結構悩んだんで、結局ね、
うん、
そうそうそう、あれば
あげてもらえればと思います。
おう、
まあまあそんなんでね、今日もいつものやつを最後に読んで終わっていこうかなと思います。はい、この番組ゲームなんとかでは皆様からのお便りを募集しております。お便りは番組ブログのお便りフォームまたはメールにてお送りください。番組ブログはゲームなんとか .com、 番組メールアドレスはゲームなんとか @gmail.com です。ゲームなんとかの綴りは GAMENANTOK です。そんなわけで第119回はこの辺でおしまいです。また次回お会いしましょう。お相手は小平と
春でした。
それではまた来週、
来週元気お会いしましょう。9月30日はポッドキャストの日。